今日の水戸黄門様はお二人お越しいただいております。最初に元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長兼警察共済組合理事長の金高雅人先生、そして元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表の今西光雄先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。先週の今も言ってたんですけど、そのイシトビさんのですね、その膨大出身者の250人で、
はい、
スリースターの、になる人っていうのは6人、
ね、
陸将、今陸軍ですか、
はい、
陸将ってすごいですね。
ねえ、
まして第一師団ですよ。師団長って、
はい、
それはなかなかのね。で、話も面白いですね。
本当にもう聞けないお話でした、
うん、僕はもう何十年のお付き合いけど、本当に変わらないお人柄でね。
そうですか、うん、
全然変わらない、うん、もうなんていうか、いい人を演じる人多いけれども、
はい、
本当にいい人なんです
よ、うん。
そう、やっぱりそういう面では、さが、まあ、長いお付き合いできるのもね、まあ、皆さんそうですけれども、やっぱり、これ、今井さん、やっぱり新聞社として、今、防衛じゃなしにね、治安問題で、うん、このフィリピンの問題、
うん、
これ、どういうふうにこう、あれしてるんですかね。
いやー、これね、やっぱり、よく僕はね、フィリピンから4人をですね、
はいはいはい、
やっぱり逮捕して送還できたと思いますよ、
うん、
フィリピンっていう国はそんな国だとは思わなかったって言っちゃ悪いけど、無法地帯的な印象を持ってましたよね。
そうそう、昔からそうですもんね、
生体移植のためにあっち行ったりですね、愛人をやってみたりやね、
そうですそうです、
ギャンブルやったり、本当に無法地帯で、そこには全然手出せなかったという印象だったわけですよね。
本当そうですね、今回。あれ、長官、警察としては相当上まで行けるんですか。
捜査がですね。
ね、
捜査がですね。
これをやっぱ国民はみんな、
みんな関心持ってますね。
はい、これはもうトップまでやってもらえると困りますけど、やっぱり今井さんおっしゃるように、日本の警察だけで捜査ができないもどかしさがあるわけですよね。
はいはいはい、
で、例えば、まあ、犯人はというか、犯人、首謀者であろうというものはこっちに戻ってきましたけども、
うん、
で、例えば現場が向こうであったり、証拠が向こうにあったり、うん、で、通信記録が向こうとこっちにこう分かれてたりとかですね、それから向こうで協力者が必ずいるはずなんですよ、
うんうん、
まあ、あれだけの組織を向こうで維持してるわけで、金も隠匿してるわけですから、
うんうん、
そういう捜査を向こうにやってもらわないとこっちは直接手が出せないという、そういう愛路はあります。ですから、向こうのフィリピン国家警察の協力度合いと、うん、それから向こうの捜査能力にかなりかかっちゃうところなんですね、うん、ただ今までもですね、フィリピンは比較的実は犯人をこっち返してきてるんです。
なるほど。
で、日本の警察はフィリピンに相当いろんな、その、なんていうんですかね、支援をやってきてまして、ですから警察同士の関係は割にできてるんですよ。
なるほど。
ただ向こうにしてみる、まあ、お互い様なんですけど、自分のところの犯罪じゃないわけですよね、
うん、
だから向こうもやっぱり自分の国の犯罪よりは力が入んないのは事実で、
うん、
だ、今回マルコさんが来るっていうんで向こうは必死になったっていうところ、うん、
そ
う
そ
う、
ただ隠匿したお金でホテルとか買うてますよね、
うん、
これは立証できたら差し押さえしてっていうのはできないんですか。
ね、犯罪収益として認定できればできますね。
ああ、なるほどなるほど。
だからまあ、マネロンされてどこの金なのか分かんないっていうのはそこにその彼らの財産があるから差し押さえできるかっていうと、関心もそうではない。
なるほど、
はい、
今ドバイがそういうふうにな
ってますよ。
なってますよね、厄介だね。
例えばね、イタリアなんか逆なんですよ。マフィアであろうという人間が、はいはいはい、説明できない資産を持ってると、
うん、
それは没収対象なんです、うん、ですから向こうは立証しなきゃいけないんですよ。これは合法的な金をここから稼いで買ったんだという、うん、
なるほど。
そうしない限りもう国家が全部抑えちゃうという、う
ん、なるほど。日本なんでそうできないんですか。
ああ、これはやっぱりあれじゃないでしょうか。かなり個人の権利の侵害度合いが高い、
つまり
捜査をして犯罪から得たものだということになればそれは誰もが納得すると思うんですけども、うんうん、どっから来た金だか分かんないから警察が抑えちゃいますっていうのはなかなか難しい、うん、制度として難しいと思いますね。
例えばおとり捜査、それとかその裏取引とか、これは日本いつ合法化されるんですか？
合法化してもらいたいですね。
それと今回みたいな事件は特にやっぱおとり捜査とかですね、やっぱりそういうふうな法的取引、裏取引とか、うん、それによってだいぶ変わると思うんですけれども
、ね、うん、もうそろそろそういう時期かもしれないと思うんですね、はいはい、例えば安倍さんの事件あったじゃないですか、
はいはいはい、
で今先進国のテロってのはああいう形が多いんですよ。つまり単独犯なんです。
なるほど。
誰も分かんないようになんかすごい、まあテロだと政治的なあれですよね、目的ですよね。で、ね、恨みを持ってこ の,、うん、あの指導者をみたいなのはもういますし、うん、個人でやるテロが結構多いんですよ、うん、で今までは各国とも組織を見てるんですね、うん、我々もそうですけど、まあ、その例えば日本赤軍にしろその極左にしろそうなんですけど、そこで危険動向をなんとかキャッチして、まあ、事前摘発するなり警戒するなりしてきたんですけどね、一、うん、人で準備されると、うん、その網に引っかかってこないんですよ。でそうするとどうやってさそれ防ぐかっていうと、高橋さんおっしゃるようにおとりっていうのは非常にいい点になってましたね。そうですよね。例えば SNS を解析してこれはもしかしたらっていうと近づくんですよね、で私も同じこと考えてんだと、いうことになって、でいろんな協力をしたわけですね、
はいはい、
で向こうがどんどんその計画を進めた段階で、あもう本物だっていうことで摘発みたいな、これは欧米の国ではかなりやってますけど、日本はねなかなかそれ難しいんです、やっぱり違法行為に加担したり助長したりするおとりができないっていうことになりますんで、
例えば昔テロで浅沼さんを殺傷した山口大手なんかいう若いの、あれも結局裏がほぼあるにもかかわらず結局単独になってしまって、あれもおそらく裏がまあある右翼団体なんでしょうけれども、そういうのって日本っていっぱい行き渡らない届かないっていう手法っていうのはやっぱりちょっと日本人の脇の甘さなんですかね、
だけど難しい問題ですよね、
ただね、ただあれですよね、例えば単独犯だとして捕まるじゃないですか、ところがまあ背景が結構ありそうだというのは、使用取引いいんですよね、そいつはちょっと、まあ、勘弁してやるのは難しいかもしれませんけ ど、罪と現実であるから上を離せと、
なるほど
って言ってそこからこう遡っていくっていうか、突き上げていくっていうのはいい手法
です。その司法取引っていうのは今はもう間違いなしに日本の警察もどんどん使ってる手法なんですか？
これがね実は、できるんですけど、法制度はできてるんですけどもあんまり使われてないんです。
なるほど。
でこれ権限的には検察官の権限なんですよ。
なるほどなるほど。
刑のその免除とか軽減になるので、で、
ね、はい、
でですから特捜部は今まで3回使ってるんです。ゴーンさんの事件でやってるんですよね。だからあれは日産 の, その人間を、まあ、不起訴にするということで全部喋らせて、
なるほど、
で一番悪いのを捕まえるっていう、まあ、そういう手法になってるんですけどね。
へ、
じゃ今度のね東京オリンピックのもあれもそうですよね、はいはいはい、談合事件で、
談合は前から、
はいはいはい、談合はかなりそういうのやってますね、
アベノミクスでゼロ金利政策したらもっと景気浮上する思ったけど、全くせずに反対にもう賃金安なる、物は安なる、気づいたらその反動で今賃金上がらんのに物価だけ上がってくるって、
そうですね、
ほら慌ててちょっとだけ金利取るから、そんなんね基本の経済政策としても絶対おかしいですよ、その辺は人件費も含めて警察の人件費っていうのはやっぱり多少上がっていってるんですか？
警察は公務員給与と、
はい、
まあ、同じっていうか、
はいはい、
形ですから、額は若干こう公安職っていうことで違う給与になってますけど、公務員の給与が上がればそれに伴って上がる、 ですからさっきも今井さんと言ってたんですけど、今民間に賃上げしろって言ってるじゃないですか、うん、なんかできるもんならお前からやれやと民間の人は言わないのかなと。
なるほど
言ってほしいですよね。
でその他の人に頼むならまず自分からやったらどうだということなんですけど、うん、おそらく上がらそんなに上がりませんから。
いや本当にあれちゃいます。まず落とさないかんところがあるわけでしょ、うん、議員、うん、彼らの部分が落として、うん、それでやっぱりこれみなし公務員の問題もありますね、うん、これ
私みなし公務員なんですよ。
あそうか今は
そう特別職
特別職だね
いやから
ですからこの辺の問題もありますよね、
はい、多いですよね結構
そうですよ、うん、そしたらなんか民間に対してだけね政治家はね上げとか上げとか言うてますよ、それと本当はもっと具体性のあるね指導をね、すべきで、日本の政治って全然、
うん、例えばね公務員の給与のことを考えると財源がやっぱり当然必要ですよ、ね、
そう
そうもっとね財政改革しなくちゃいけない。
そう絶対そうです
。例えば議員を減らすとかも含めて
そう
じゃないとそ民間も同じだと思うんですよね、
う
んうん、ものすごく工夫苦労して上げていくわけですから、
そうです
政府も自治体もそのぐらいかんやったらどうだろうかと思いますけどね。
僕高島さんが通産省の辞めて富士通に降りはった時に、高橋さん俺はな、間違ってたよね、なんです、俺らは税金をばらまく方の仕事しかしたことないと、
うんうん、
富士通行ったらまずは金稼がなあかんと、
うんうん、
金稼ぐことをしたことない俺が困った。
あ逆なポジションになられたわけですもんね。
そうやって考えたらやっぱり民間は稼いで社員の給料を上げる、うん、国会議員は自分らで勝手に国が貧しかっても給料上げれるんです、はい、
ええ、
こんなおかしな制度ね。これ政治部に長いこと言えたった今西さんはその辺の矛盾は、
いやもう一番感じますよやっぱり今の国会も役所もやっぱり税金取ればいいって考え方ですからね、
うん、そうですよね、
うんうん、で税金さえあれば何でも OK っていう感じでしょ、うん、そして今何ですか格差の問題で言うけども、格差ってのはお金だけの格差だけじゃなくて、今おかしいのは政治家がいくら失敗してもですね、いや反省してますとか一言言っただけで議員辞職もしなければ大臣も辞めなきゃね、ちょっと騙しで党を離党しましたで済んじゃう、これ一般企業で一般社会だったらねもうクビですよ。
そうですよ、
本当に彼らだけが別の特権持ってるなっていう感じがしますね、社会の制裁について、
本当そうです、
うん、別の論理で国会議員で国民に選ばれた人だから別扱いだと、特別な人間作っちゃいけないんですよね
絶対そう、
待遇面でも取り扱いはやっぱりみんな平等にしなくちゃいけない
の。その前に僕ね国会議員である以上はね、例えばキャリアはテストを受けてるわけでしょ、キャリアの上にいる国会議員が最低のテストを僕は受けるべきは思うんですよ、何にも知らんかっても任期があったりね、比例にたまたま上におったら通っちゃうわけでしょ、僕は選挙制度もやっぱりもう一度改めて、全てをやっぱり変えないかん時代に来てるにもかかわらず、変えれない結果がこの3位やった2位やった個人の収入が今27位ですからね、このね27位に甘んじてても平気な顔してる、反対にいや韓国のテレビ見てたら韓国の人が日本来るんですよ平気で来い、いや円安やから中国人も円安やから、これね喜んで場合と違うよって、国家の基本通貨が安くなることは弱ってることでって、反対に日本が円高で外国に出て行って いやドルが安いから徳屋とかね、韓国安いから徳屋とか、それが正常やと思うんだよ、うん、なんかちょっと、うんうん、長官その辺どう思いますかね。ほんまに、
いやおっしゃる通りでしょうね。
おかしな国になってますね。
おかしな国です。
今年
今度はね、日銀の総裁になる人がね、うん、あの国会でこう、まあ、公聴会っていうか、やりましたよね、うん、あれ日銀だけじゃなくて国会 の、 あの大臣とか副大臣とか、ああいう人たちも公職に就くんだったら、はい、一回委員会で、審議してもらって、
うん
ね、これはやっぱり大臣としてふさわしいかどうかを国民の前で、それやればね、少しはですね、就任後に不祥事を起こしたりですね、経歴詐称をやったとかですね、そういうことはなくなるんだと思うんですよ。
そうですよね。
で今身体検査ができないって言ってね、政権の偉い人は言ってるけども、
うん、
国会で一回公聴会に出ていただいて、これで野党から追及したりみんなが追及すればある程度防げるんじゃないですか。
それは
警察、アメリカだってやってんだし、どこの国だってやってんですよね、
う
ん、
警察にから内閣の方に入ってる調査官が身体検査するの違うんです
よ。いやその人たちじゃ能力なかったと思うんですよ。だから国会でやるべきなんですよ、ね、
僕誰とは言いませんけど、はっきり言うけどお互い3人は分かってると思いますよ。あの老害も含めてね、うん、誰かよ、これラジオで言えないからあれですけど、うん
うん、でも確かにあれですよね、アメリカなんかあの政府高官も議会でやっぱりこうあの所信を聞いた上で認めますから、そのぐらいやっぱすべきでしょうね。
日本は前からなんでそういうね、公な身体検査をせずに、うん、裏でお手盛りでしてしまうから変なのが出てくるわけでしょ、
うん、
それをもっと助長してしまったんが、僕はやっぱり政党助成金も含めて
今の国会なんですよね、うん、
やっぱりシステムが間違いましたね、うん、やっぱりこれはそれを始めた人が、まあ、小沢さんもその一人かもしれんし、うんうん、それはやっぱりダメや思いますね、うん、誰もやっぱりそれノーと言えない、
うん、
なんでか言ったら今小選挙区で通ってる国会議員がそれは言いませんよね、
うん、
その小選挙区以外でも通る自信があればノーって言えますけど、うん、彼らの仕事っていうのは再選することですから、
うん、
国のために何かじゃない、まず自分ありきですから、それは公僕でも公の人でもないですよ、一番私的な人です、
うん、
通ったら、俺参議院やったら通ったら6年間何もせんでもご飯食べれんねんっていう食いぶちなんですよね、
うんうん、
だからもっと僕はやっぱり見識を持ってほしい、国会が一番見識と、だから品格ですよね、
うん、
そう、それをなんとか今井さんマスコミが団結して騒いだら、
いやマスコミだけじゃダメなんですね、
国民なんでしょうね、うん、
で国民がやっぱり投票でそれ示さなくちゃいけないんだけども、
そうよ、ね、
今与野党とももうガタガタですから、
そうだね、
ちょっと流行に乗ったりしたらですね、途端にやっぱりブームが起きますよね、するとまた同じ過ちを繰り返しそうな感じがします
ね、ね、そしたらあの私はあのちょっと話がね、あのあれするかもしれませんけど、うん、ただ今の中国ってね、
はい、
農民の方の農家の方の年金があるとしますね、都心部の人の年金とね、どのぐらい差があると、日本は差がないんですよ、
そうですね、うん、
中国は都心部の年金って農村部と25倍、
25倍、それだけ物価が違うっていう
じゃなしに扱いを変えてあるんです。あれだけの大人数をコントロールしよう思ったら平等でもいかんし、
うん、
あれ差別するのも、
うん、
それやっぱりバランスをその国の政治体制に合わせて正しく取る難しさなんでしょうね、
うん、
あれ中国って刑罰もあの各高等検裁判所だったかな、単位で違うんですよね、うんうん、例えば窃盗罪の懲役何年っていうのが、
そこまで
権限が高等裁判所にあるんですよ。
なるほど、なるほど、
だからやっぱ相当その都心部と 農村との差っていうのは大きいと思います、ね、
あれ大学にね出て進学しなくちゃいけないとみんな競争しますよね、はい、ところがやっぱりあのウイグルだとか地方と北京の学生では北京大学に入る枠が決まってて、
成績ちゃいますもんね、
成績じゃなくて何とか州については何人ってなってるんです
よ。なるほど。
そうそうそう。
で僕何年か前にウイグルに行った時にちょうど知り合った女性がウイグルで優秀なものすごい勉強してるわけです、で勉強して子供を北京大学って北京大学より入りやすいのは東大だって言うんですよ。
なそうなんですよ、ね、
東大だったらあの枠がないから行けるんで、最近流行は東大と京大ですと、
なるほど
っていう、
なるほど、ね、
抜けられるんですね。
いやそのテレビで若い女の子が金持ちの子で東京の都心部に親に買うてもうて A マンション住んでるわけ、その子がテレビ出て私中国の落ちこぼれですって、で仕方なしに日本の大学来たんで、どこやもん早稲田入った、
そうなんです。
それが今の中国や、
レベル高いですね。
だから賢いやつ言ったらやっぱりめちゃくちゃおるんでしょうね、本当に。
それであの韓国の人たちもそうですよ。
そうです、本当
だから今新大久保あたりが、
はいはい、
あの前みたいなんじゃなくて、あのお金持ちの子供たちのマンションが、
なるほど、
で早稲田に行くっていう、
なるほど、
車で
車で、
そして食べられるっていうね。
なるほど。
あの新宿区って今や、
なるほど、
あのソウルの金持ちの連中の留学先なんですよ。
なるほど。
だからイメージが変わったんですよ。
そうですね。
そうですか。
情けないですね。
うん、
あのお二人さん東大ですけれども、あのそういうのを聞いて、あの悲しくないですか。
いやもうだから大学はあのランキング以上に落ちてますよ。
あ、確かにそうですね。
だからもう一度やっぱりやり直さなくても本当にいけないんじゃないかと思いますね。
確かにそうですね、
うん、
だそういう面では確かにやっぱり日本の教育システムが日本の国の全てを物語ってるっていう部分なんでしょうね。
うん、
今日はあの長官今西さん、この嘆き節で終わりましょう。
まあ、ぼやいて終わるんですね。
最後、
はい、いやまたね、ぜひお越しいただきたいと思います。今日のお相手は
高橋真也と
寺澤奈々子と
金高正人と
今西光雄でした。